今日の御言葉は申命記21章18節から23節までです。申命記の21章18節から23節。かたくなで逆らう子がおり、父の言うことも母の言うことも聞かず、父母に懲らしめられても父母に従わない時は、その父と母は彼を捕らえ、町の門にいる町の長老たちのところへその子を連れて行き、町の長老たちに、私たちのこの息子は頑なで逆らいます、私たちの言うことを聞きません、放蕩して大酒飲みですと言いなさい。町の人は皆彼を石で打ちなさい、彼は死ななければならない、あなた方のうちから悪を除き去りなさい、イスラエルが皆聞いて恐れるために。もし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときは、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない、その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を怪我してはならない。アーメン。
アーメン。
一言お祈りします。主イエスキリストの血を今私たちに塗ります。この空間に塗り、このネットの回線を通じた全ての領域においても、イエスキリストの血を塗り、イエスキリストの領域であることを宣言いたします。イエスよ、あなたが支配してください。このしもべの唇、重い心を支配してください。聞く一人一人の耳を清め、心と思いとをあなたが清めて支配してください。御言葉の命をいただき尽くすことができますように、今我らの思い煩い世のことどもをあなたの御前にかなぐり捨てて、そして私たちはあなたの御前に裸足であなたの御前に近づきます。主をどうぞあなたがお語りください。どうかこれからあなたの命が豊かになりますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。今日の箇所はですね、まず頑なで逆らう子に対する、その処遇とね、まあ、それは要するに死刑に当たるんですけども、でそれから、死刑に当たる人の中でも最も呪われたものとされる、木にかけられる人について、その、2つについて見ていきたいと思います。まず18節から21節までのところがですね、頑なで逆らう子について、で、立法の方を見ますと、子供が親に逆らう、でその子はまず懲らしめを受けなくてはならないわけですけども、でレビ記民数記の方でしたか、子供が親を呪う場合も、ね、その子は死ななければならないと書いてあります。でこの18節のところでは、頑なで逆らう子がおり、父の言うことも母の言うことも聞かない、で懲らしめられてもそれでもなお従わない場合ですね、そういった場合は、その子供を捕らえて、町の門のところの長老のところに連れて行って、それで、こういうふうに宣言するんですね。20節です。私たちのこの息子は頑なで逆らいます、私たちの言うことを聞きません、放蕩して大酒飲みですと言いなさい。このように宣言したら、 町の人は皆彼を石で打つということになります。でこの宣言の言葉、ね、面白いですね。私たちの、まあ、言うことを聞きませんと、放蕩して大酒飲みですと言いなさい。まずこの放蕩という言葉はですね、まあ、放蕩癖があるという意味もありますけれども、大ぐらいである、ね、何でもかんでも食らい尽くす、ね、何でもかんでも書き込む、まあ、昼みたいなものですね。でそれから、大酒飲み、これは、食べるに対して飲む方の、もうガブガブ飲み込む、何でも飲み込む、確かに酔っ払いという意味もあります。ですから、この子供は、堅くなで逆らう、で言うことを聞かない、でそれで、何でもかんでも大ぐらいする、何でもかんでも飲み込む、ということを宣言しなさいと。ですから、この呪われるべき子供、石で打ち殺される、子供の性質は、何でもかんでも食らう、何でもかんでも飲み込む、まあ、酔っ払いである意味もありますし、また放蕩するという、ね、放蕩癖もあるわけですね。でそれで、その子供は、石で打ち殺す。で、その理由は、21節の後半にあります通り、あなた方のうちから、ね、これ、まあ、客中見ますと、原文ではあなたのうちから悪を除き去りなさい、イスラエルが皆聞いて恐れるために。ですから、まあ、このような子供は、石で打ち殺されることによってですね、イスラエルの子供たちはみんな聞いて恐れます。あそこの子供は、ね、親に逆らい同士だった。でそれでついに、ね、その長老たちのところに連れて行かれて、あの宣言されて、ね、言うことを聞かず大ぐらいの役立たずで放浪癖があって、で大酒飲みだという宣告を下された。でそれで石で打ち殺されたぞ、ね、そういうことで、子供たちは、それを聞いて恐れて、そして、親に、立法を教える親に対して逆らうことを、まあ、やめたようですね。この、何でもかんでも食らい尽くす放蕩癖がある、で親に逆らう、これはですね、本当に呪われる性質であります。神様の支配される領域の中、神の国の中では、まあ、そういうことがあってはならないわけですね。冒頭でお読みしましたのは箴言の30章です、ね、あの昼には2人の娘がいて、まあ、この教会では最近ちょっと旬なんですけども、箴言の30章の11節から17節のところに、また、記されております。箴言の30章の11節から、お読みします。自分の父を呪い、自分の母を祝福しない世代、自分を清いと見、汚れを洗わない世代、なんともその目が高く、まぶたが上がっている世代、歯が剣のようで、牙が刀のような世代、彼らは地の苦しむ者を、人のうちの貧しい者を食い尽くす。昼には二人の娘がいて、くれろくれろと言う。悪ことを知らない者が三つある、いや四つあってもう十分だと言わない。黄泉と不妊の体、水に悪ことを知らない地と、もう十分だと言わない日。自分の父をあざけり、母への従順を蔑む目は、谷のカラスにえぐり取られ、わしの子に食われる、ね、ちょっとこの17節も恐ろしいですね。鳥についばまれるというのもまた呪われたものの、まあ、特徴ですけれども、自分の父をあざけり、母への従順を蔑む目は、谷のカラスにえぐり取られる、でわしの子に食われる。その目、父母に逆らう子供の目、 それはですね、13節にあるんですけど、なんともその目は高く、まぶたが上がってる世代で、まぶたが上がってる、要するに目の端がつり上がってる、ね、カタカナのハの字の逆ですね、あんな感じのまぶたがつり上がってる目で、それで歯が剣のよう、まあ、ちょっと、漫画の絵で、いかにも想像できそうな顔ですね。まぶたが歯の字の逆 で、それで歯がギザギザで剣のような、ね、そういう世代、それが、ね、父を呪い母を祝福しない世代で、自分を清いと見て汚れを洗わないわけですね。でそのような、子供は、ね、長老たちの前に引きずり出される時、この子は、ね、放蕩して大酒飲みです、ね、大ぐらいで役立たずで、ね、ガブ飲みをする、何でも食い何でも飲む、ね、昼には2人の娘がいて、ね、くれろくれろというと中和説に書いてあるんですけども、まあ、英語の聖書ではですね、昼、ホースリなんなんとか昼、まあ、ちょっと昼は英語でちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、Hugh has two daughters、give、そういう風に言う、もう、何でも食う何でも飲む、そういう性質のものですね、そのような性質、それが、まあ、その放蕩する息子娘の、そういう特徴ですね、そのものは呪われるもの、十七節に他人のカラスに目がえぐり取られる、わしの子に食われる、そういう、特徴があり、でそのものはイスラエルの中からは、ね、石打ちにされて、でそれで、悪を覗き去るものとして、覗き去られる対象のものとなってしまいます。神の国においてはですから、本当に父母を敬うということ、これが大事なわけですね。父母を敬うことには祝福のその約束があります。新約の方ではそれは第一の戒めであって、約束を伴うものです書いてあります。ですから私たちは特に信仰の親に対しては従順し服従することによって、ね、祝福を得る、長生きする、幸いを得る、そういう特徴でありたいと思います。さて、新命記の方に戻りまして、22節と23節のところには、死刑にあたる罪を犯した人は、木に吊るす、でこの木に吊るすという、行為はですね、イスラエルにおいては、呪われたものとして定められたものです。ですから死刑にも、まあ、石で打つという死刑の方法もありますし、また木に吊るす、ね、石で投げつけられた後に木に吊るす、吉明の方では、その、まあ、5人の王を木に吊るす、石で打って木に吊るした記事が出てくるんですけども、木に吊るすという行為は要するにですね、なんで呪われたものになるか、これは天と地の間に宙ぶらりにすることによって、天にも見放され地にも、見放され、そういう天からも地からも切り離されたものだということを、意味するそうです。ちょうどですね、ダビデの子アブシャロムが、そういう状態になりました。ダビデの子アブシャロムは、父親であるダビデに逆らって、それで、父親の妻を寝取って、本当にしてはならないことをいくつもしているわけですね。親に逆らって反逆して親の王位を奪って、人々を丸め込んで、でそれで親のその目かけを寝取って、まあ、そういうことをしたからですね、彼は人からではなく神様からですね呪われたものにされました。その記事は第2サムエルの18章にあります。第2サムエル記の18章の9節からのところです。第2サムエル18の9、アブシャロムはダビデの家来たちに出会った。アブシャロムはラバに乗っていたが、 ラバが大きなカシの木の茂った枝の下を通った時、アブシャロムの頭がカシの木に引っかかり、彼は宙吊りになった。彼が乗っていたラバはそのままいた。でここでですね、まあ、彼は宙吊りになった。これの脚注の方の直訳を見ますと、天と地の間に残されたって書いてあります。ですからアブシャロムはちょうどですね、木に引っかかり、天と地の間に宙吊りの状態になって、ね、天からも見放され、地からも見放された状態になっておりました。しかし、まあ、これを見た人はですね、ダビデはアブシャロムは殺さずに生かしておいてくれと懇願されておりましたので、それを見てちょっと困ったんですね。10節からお読みします。一人の男がそれを見てヨアブに告げていった。今アブシャロムがカシの木に引っかかっているのを見てきました。ヨアブはこれを告げた者に言った。一体お前はそれを見ていてなぜその場で血に打ち落とさなかったのか。私がお前に銀10枚と帯1本を与えたのに。その男はヨアブに言った。たとえ私の手に銀1000枚をいただいても王のお子様に手は下せません。王は私たちの聞いているところであなたとアビシャイとイタイとに若者アブシャロムに手を出すなと言ってお命じになっているからです。もし私が自分の命を懸けて命令に背いていたとしても王には何も隠すことはできません。その時あなたは知らぬ顔をなさるでしょう。ヨアブはこうしてお前とグズグズしては折れないと言って手に3本の槍を取り、まだカシの木の真ん中に引っかかったまま生きていたアブシャラムの心臓を突き通した、まあ、これがアブシャラムの最後ですね。アブシャラムは、ね、父ダビデに代わって王になりましたから誰も彼に逆らうことはできません。父ダビデはですね、このアブシャラムが、そのような反逆したにもかかわらず、父ダビデはそれに対して抵抗しなくて、でそれで本当に裁きを神様に全部お委ねしたんですね。そしてダビデは、本当にいろんな人から呪われたり、また、蔑まれたりしたんですけども、でも神様はダビデの潔白をこうして証明されました。アブシャロムのその罪をこうして証明され、アブシャロムを呪われたものとして、ね、木に引っ掛けて天と地の間に宙吊りな状態にして、そうして、まあ、殺されたんですね。こうして誰の目にも明らかな形で彼は呪われたものとなったんです。ですから本当に父親に反逆して背いて、ね、親を敬わずに、そして好き放題してのさばっていると、やがて神様がですねその子を裁くことになります。呪われた者として誰の目が見ても明らかな形で死ぬ形になるわけですね。ですから私たちは本当に呪いの行動をこれはすぐに、ね、やめた方がいいわけです。いつまでも神様が裁かないのを見て、いつまでも、ね、親に逆らってもずっと何にも悪いことは起きない、ね、盗んでいても何にも、ね、裁かれることはない、見つからなければいい、神様は、ね、見ておられない、神様は無力だ、そう思ってですね好き放題やってると、ある日突然このような災いが突然降りかかって、誰の目にも明らかな形で神様が生きておられて、そしてそのものが確かに悪く呪われたものである、ね、誰の目が見ても明らかな形でそのようになってしまうわけです。私たちは本当にそのようなことは、あってはならないものですね。さて、この木に吊るされたものは神に呪われたものであるという言葉、これは新約でも出てきます。木にかけられた人は呪われたものとなる。それはまさしくイエス様のことです。 ガラテアの2章を開きたいと思います。ガラテアの3章です。ガラテア人への手紙3章の13節と14節です。ガラテアの3章13節から、キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちは信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。あれ、イエス様は十字架という木にかけられて呪われたものとなりました。本来私たちこそが呪われたものとして木にかけられるべきところですね。イエス様が、ね、イエス様何も悪いことをしてない義なるお方、潔白なるお方、純粋なるお方であるにもかかわらず私たちの身代わりとなって木にかけられ呪われたものとなって、神から捨てられ、人からも捨てられ、切り離され、そうして死んでくださいました。イエス様は木にかけられた時、その日のうちに取り下ろされました。これもまた律法の通りです。本当にイエス様がですね、私たちの身代わりになって呪われたものとなってくださったからこそ、私たちへの呪いが神様の目の前からは解消されたわけです。そしてその贖いの福音はイスラエルから始まって異邦人の地、世界の果てまで、地の果てまで、この東の果ての日本の国にまでその福音は及びました。その救いは及んだんです。イエス様が木にかけられ呪われたものとなってくださったゆえに、全世界の人々の、ね、アダム以来の呪い、ね、善悪の木の呪い、その呪いから贖い出されて、私たちに命の木への道を開いてくださったわけです。イエス様が木にかけられたってくださったおかげです。ですから私たちは日々キリストの十字架を覚えるためにですね、キリストが呪われてくたものとなってくださったことを覚えて、そして私たちはこの贖われたことの救いのこの喜びをしっかりと噛みしめてイエス様に感謝して歩むべきなんです。今日のところでは、死刑にあたる人、親に逆らう子、彼は、呪われたものとされ、人々から石で打ち殺されて、でそうしてイスラエルの中から、神の国の中から悪を除き去るべきであること、で そういうわけで私たちは本当に親、父、母は、ね、特に信仰の父、母は、また霊的な父、母は敬わなくてはならないわけです。そして木にかけられた人は呪われたものとなる、ね、アブシャラムはそうでした、ね、父、母に逆らい、親に反逆して、ね、親のその、目かきを寝取って、でそういうことをしているから、いかに彼が王となったとあろうとも、でも神様から呪われたものと定められて、そして木にかけられて、そして殺されました。ですから私たちはいつまでも悪事がそのまま通るということを思ってはなりません。そして呪われたもの、キリストこそが本当に私たちの身代わりとなって呪われたものとされました。だから私たちは日々このキリストに感謝して、贖い出されたことの喜びをかみしめつつ歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当に私たちの力は呪いの性質を除き去るべきです。 今日は死刑に定められるべき人の特徴を見ていきましたが、本当に私たちのうちからその性質をすっかりと覗き去ることができますように、いつまでも許されると思って死をのさばることがありませんように、そしてまたそのような呪いのこの性質を見た私たちはしっかりとそれを懲らしめて覗き去ることができますように、この神の国の共同体の中ではそのようなものを見た場合はしっかりと戒め懲らしめ、そして呪いの性質を覗き去って祝福を受け継ぐこれと死を戒めて互いに教え合い進め合うというこの生徒の交わりを主をいつまでも清く保たせてくださいますように、イエスをお願いいたします。そして本当にあなたがイエス様が呪われたものとなってくださったことを感謝します。そのために私たちの呪いはあなたが身代わりとなって過ぎ去りました。ですから私たちは日々ごとあなたの十字架を褒めたたえ感謝いたします。どうかこのことを日々忘れずに歩む私たちでありますように、今日いただいた恵みと悟しに感謝して、私たちの愛する主十字架にかかられ葬られ三日目によみがえり天に昇ってくださった今全能の神の右に座したまえる生ける者と死にたる者と裁きたものを主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。